島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは夏そばの放射能モニタリング検査についてお知らせします。夏そばを出荷・販売する農家の皆様へお知らせします。福島県では平成24年産の夏そばの緊急時環境放射能モニタリングを行いますので、検査へのご理解とご協力をお願いします。検査計画を立てますので、おおよその刈り取り予定を市役所農政課または総合支所産業課までお知らせください。お問い合わせ先です。会津農林事務所喜多方農業普及所、電話番号 0241-24-5235 番、 0241-24-5235 番までお願いします。以上、夏そばの放射能モニタリング検査についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。飯舘村の松川仮設住宅にお邪魔しております。今日お話を伺うのは、原町でタクシー運転手をされていらっしゃいました大久保さんです。大久保さん、よろしくお願いします。
お願いします。
大久保さんは生まれが飯舘村なんだそうですね。
そうです。
はい。そして、お仕事ということで原町でタクシーの運転手、原町に住んでたということなんですが、そうするとタクシーの運転手さんということはもう原町の町のことはもう大体ご存知ということで。
まあ大体はね、
うん、知ってて、原町は津波の、ね、被害も大きくありましたけども、お住まいになってたあたりの状況というのは今はどうなんでしょうか。
今つってもはもうなんだ、去年の3月から原町行ってなくて、やっとこの間行って荷物を引き払ってきた、はい、だけど市営住宅借りてて、うん、修理代がかかりすぎるくらいかかるのにびっくりして、
うん、もう破損が大きくて
じゃなくて、なんだ、市営住宅だから壁とか畳の表返しとかいろいろ。
はい。震災後ですね、大久保さんはご両親飯舘にいらっしゃるということで、ご両親を連れて避難生活に入られたんですね。いろんなところを避難されたそうですね。
まあ、一番最初行ったのが福島山中で、その後が清水公民館かな、で最後に行ったのが花の瀬で、その時は妹と、まあ、両親も健在だったもんですから、で7月の20日におふくろが元宮の老人ホームの方に行って、うん、その後は7月の31日からかな、この仮設に入ってます。で、まあ、12月の28日になって親父が、まあ、心臓と頭は何ともなかったんだけども、老衰だったんでしょうね、ストレスが溜まってやっぱり亡くなったんだとは思います。
お父さんはおいくつだったんですか。
93でした。
93歳でご高齢で、まあね、過酷な避難生活一緒に送ってこられたわけですもんね。
ね、そうですね。
そういうことで現在この仮設にお住まいになって、そうすると1年ぐらいにそろそろなるわけですけども、タクシーの運転手さんされていて、その他もね、いろいろ 車運転関係の免許はお持ちだということなんですが、今お仕事の方はどうなんですか。
まあ、60になるところなんで、なかなかね仕事の関係もいいところ見つかりません。
まあ、そうすると今は朝起きて何をしようかなと言ってもなかなかない状態ですかね。
天気良かったら散歩して、まあ、だいたい1日1万歩くらいは歩くにはしてますけど。
かなり歩くんですね。こちらに来て知り合われた、まあ、村民の方々とか、
まあ、顔は知ってけどね、話したなっていうのはまためったにない。
今仮設の集会所の前の、ベンチでお話聞いてるんですけども、ここはじゃあ結構そういう方々が集まって、知らない人どうしても話したりっていう場所になってるんですか。
同級生もいるしね。
あ、同級生もいらっしゃるんだ。
おっとすぐ来るわ。
じゃあ、まあ、話し相手はね見つけることができるということで、皆さんと今どんな話しますか。
いや、一般的な話、ざっくばらんな話だけどね。まあ、放射能のことを喋ったっていつ帰れるかこれ分かんなくて、そのうち骨になって帰るようになっちゃうんでしょうけども、だからここの仮設の下の方がそっくりしてっか、腐るまでいなきゃなんねんだか、その辺が一番あれじゃないですか。
原町でタクシーの運転手さんをされていた大久保さんにお話を聞いております。そうすると、まあ、仮設に来て1年ぐらいになるということですけれども、何か今一番言いたいこと、伝えたいことあったら最後にお聞きしたいんですが、いいでしょうか。
なんかこのお話もね、原発の話も雲つかむような話ばっかりで、実際こう身の入った結論を探ったのは全然ないみたいなのね。でも我々だってほらこれからどうしようかなって感情にはいくけども、自分で結論出すまでにはいかないね。結論出てこなくて、みんな雲をつかむような話ばっかりでしょ。政府だってその通り、県だって市町村だってこれだっていう方針がないからね。まあ無論何も理屈の分かんない原発が入ってこういうような状況になることはもう身に見て分かってても、それなりの処置の仕方が全然されてこなかったっていうのは一番欠点じゃないですか。
ありがとうございます。まあ、これから本当に仮設もね、暑い季節本格的に迎えますので、これからもお散歩も体調管理気をつけながらぜひ頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタから新型ボルテデビュー。大きなスライドドアと低い床で乗り降り楽々、スイングドアをプラスで便利さアップ、ゆとりの室内に便利なアイデア収納がたっぷり。4日5日は新型フォルテアンコールフェア、お近くの福島トヨタへ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。